私たちが毎週日曜日の礼拝を、復活のイエス・キリストが今日も生きておられる、神様はそれを覚えて神様礼拝を捧げておりますが、今日も私たちのこの礼拝の真ん中に主がいてくださって導いてくださることを感謝します。復活のイエス・キリストの皆が崇められ、私たちの中に鮮やかにまたキリストが住み続けることができるように、主イエス様の御名によって祈ります。アメン。私が一人でやってる時はですね、大体イースターもペンテコステも大体5回ぐらい、この連続で、メッセージしておりましたけれども、今、交代しているのでそんなに長くはできないと思いますが、今月のイースターのメッセージは邦子先生がしてくださいました。1回だけで終わると良くないので、今日はそれについて2回目、イースターのこのメッセージをですね、したいと思っています。どうぞ聖書を開いてください。徳地兄弟、第一コリントの15章1節から、1節から9節まで、第一コリント、
はい、お読みします。349ページ、新約聖書の349ページです。第一コリントの15章の1節から9節までお読みします。第一コリント15章の1節、兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。2、私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、その福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。6、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。9、私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、人と呼ばれるに値しないものです。
はい、はい、今日の題はですね、旧約聖書では、最も大事なところ、大事という字で書いてありますが、私たちが今持っている新改訳聖書は大切と書いています。これは大事も大切も同じ意味ですけれども、パウロが私が最も大事なこととしてという言った、その大事は一体何を意味するかということを、今日はそこからご一緒に見ていきたいと思います。コリントのこの手紙はですね、生きるとは、あるいは死ぬとはというような、死と生について言及された箇所だと思います。ですからこれを私たちは殺して、ここを読んでみていきたいと思います。仙外和尚という人がですね、ある人が長生きするにはどうしたらいいですかと聞いたそうです。その時に、60歳は人生の花であると、こう言われた。60歳は人生の花、人生で一番にぎやかな素晴らしい時は60歳である。そして70歳で迎えに来たら留守だと言いなさいと、そして 80歳を迎えに来たら、早すぎるとこう言って返したそうです。で90歳で迎えに来たら急ぐことはないと、90歳で迎えに来たら急ぐことはないよと、まあ、その死の使いが来たんでしょうね。で100歳を迎えに来たらぼつぼつ考えていこうかとこう言ったそうです。だからまあここにもですね、死というものに対するこの和尚のですね、言葉がいつか死ぬんだけど、こんな早く来たら困るよというようなことをですね、言われたらしいです。ある金持ちがですね、の遺言に自分が死んだら棺桶の両側に、この穴を開けてくれと頼んだそうです。棺桶の両側にですね、穴を開けてくれ。どうしてそういうことを彼は遺言したのかというとですね、自分は一生懸命に働いてきた、のまず食わずただ働いてきた、人生を楽しむってこともあまりしなかった、ただ働きだけでお金を貯めることに精一杯だったと。それでなぜこの両手を棺桶から出したかというとですね、死んで何も持っていくものがないと、今まで自分が生涯かけて貯めてきた一切が持っていけないのであると。だからまあ人生を楽しめということを彼は言おうと思ったかもしれませんし、またどんなに働いてもですね、それはいつかなくなって消えていくものであると。私たちはこの今日このコリントの手紙の中でですね、最も大事なこととして、最も大切なこととしてというパウロの言葉、最も大事なことは何かということをですね、ここからご一緒に見ていきたいと思います。まあ、口語訳の大事なという言葉がなんか、しっくりした感じしたので、この口語訳聖書の大事という言葉を使いました。他の訳は大切というふうになっておりますけれども、最も大事な、最も大切なものは何か、私たちの人生で最も大切なものは何かということです。この最も大切なものが知らずにいて過ごしていることが多いんじゃないかと。マルタとマリアの話の中にですね、マリアはイエス様を迎えた時に一生懸命に足元に座って、彼女は神様の御言葉を聞いた。ところが姉さんのマルタはですね、あちこちとこうせわしく動いて、そして心を取り乱したと。そしてイエス様だけで、マルタだけじゃなくてイエス様にも、妹が何もしないでいるのを私のために手伝わせてくださいとこうね、文句を言うんです。そういう時に主は何と言われたかというと、あなたは多くのことに心を配っている、なくてならぬものは多くはない、ただ一つだけである。マリアはその一つを選んだのである。マリアは最も大事なものが何であるかということを知っていた。最も大事なことはイエス様はこのマルタにですね、マリアのように主の御言葉を聞くということが大事なことなんだと、そのことを教えられたという箇所がありますけれども、今日私たちはここからですね、最も大事なことは何か、これは15章の1節2節の中には福音の真実性、福音というものを私が信じているこの福音は、それは真実なものであるという、それがこの中に書かれています。15章の1節2節を読むと、兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はこのその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方はしっかりと覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければあなた方は信じたことは無駄になってしまいます。そして私が最も大事なこととして伝えたのは、私も受けたことであるという、最も大事なこと、この私の生きている人生の中で最も大事なことが何であるかということを知らない。例えば旧約聖書の中にですね、その男にその捕虜を見ていくようにと言われたんですが、彼はその捕虜を、ね、逃がしてしまった。 逃がしたというか、そのポロ自身がまあそこから逃げたわけですけれども、どうしてお前はそうしたかというと、何やかやしていて、ついにその見逃してしまった、見落としてしまったという言い訳をするんです。何やかしているけども本当の大事なことを知らないということですね。そしてこの中に書いてあることを、聖書に3節と4節の中には、聖書に書いてある通り私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられた。この聖書に書いてあるという言葉がですね、パウロが非常に大事に強調したんですが、そして今立っているあの聖書、あの福音というふうに公開聖書の中に書いてありますが、私が受けたあの福音、マルコの福音書1章1節の中には、神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉があり、福音の始め、福音はどこから来ているかというと、イエス・キリストから来ている。キリストの福音以外に救いはないということです。使徒行伝の中に、使徒の働きの中に、この人による以外に救いはない、私たちを救いうる名はこれを別にして天下の誰にも与えられてないという、このペテロの説教があります。この方による以外に救いはない、これこそがまさに福音の力であると言えると思います。そしてこのパウロが最も大事なこととして伝えたのは、三節の中に、私たちの罪のためにキリストが死んだと。なぜイエス様はクリスマスになってこの世に来られたでしょうか。それは私たちの罪のためであったと。私たちは自分の力で解決することはできない、その私たちのためにイエス・キリストがこの世に来られたと。クリスマスというのはまさにそういう、キリストが私のために、罪のために来たこと、そして死んだこと、これがクリスマスであり、またイエス・キリストの十字架と復活の意味するところです。私たちのために死んだ。コリントの第二の手紙の5章2節の中には、私たちのためにキリストは代価を払って死んでくださったと。私たちのためにです。私たち人々のためにイエス・キリストは十字架につけられた。このことが福音なんだ。私たち人々の罪のためにイエス様は死んだと。他の誰でもない、この私のためにキリストは死んだと。パウロはテモテの第二の手紙の中で、死人の中よみがえられたイエスをいつも思っていなさい、十字架につけられて死んでよみがえられたこのイエスをいつも毎日思っていなさい、これが私の福音であると。私の福音、パウロはこの福音を抱きしめるようにしてですね、私の福音とこう言ったんです。だからいかにこのパウロが福音とものに対して抱いている思い、あるいはそこに立って生きていることの意味がそこに分かります。パウロにとってこの福音というものは、どんなに彼はこの福音を愛していたか、自分のような罪人であり、キリストに迫害していた、教会迫害していた自分がキリストによって愛されて受け入れられた、その福音をどんなにかパウロは愛していた。だからこの福音、しっかりとこの福音の上に立つということです。私たちの信仰の土台はどこにあるかというと、この15章の3節の中に、私があなた方に最も大事なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことである、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれた。私たちの罪のために死なれたということです。そしてこのキリストは復活されて、そしてローマの兵士たちは誰かが盗んだとこう言って復活を否定したわけです。しかしキリストは葬られた。確実にあの 墓に葬られた。そして彼は事実また復活された、蘇られた。この4節の15章の4節を見ると、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目に蘇られたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れた。葬られて、そして3日目に蘇られたという。この中には目撃者の証言が出てくるんです。ただ一人ではなくて、この中にはですね、現れたという言葉が6回使われています。私以外にケパに現れ、それからまた十二弟子に現れ、それから500人以上の人々に現れた。このキリストの復活がいかに真実であるかということをですね、ここで教えているわけです。そして2番目は、この5章の15章の4節の中には、死を命に変えた、復活のキリストによって死は命に変えられたと。死を命に変える、これはイエス・キリストの復活以外にないということです。私たちもキリストにあって、すべての人が生かされるようにキリストは復活した。イエス様だけが復活したのではない、私たちもまたキリストと共に生かされる。この世の宗教で死んだら終わりという考え方があります。ある巧妙なですね、最高裁判事という人がですね、奥さんに死んだらゴミになるからとこう言われたそうです。どっかに捨てなさいと。死んだらゴミになるという人と、いや死んだ時に命があるんだということを聖書は語るわけです。死に対する勝利、15章の20節を見てください。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえりました。眠った者の発音、この発音ですから他にはないということですね。イエス様は発音としてよみがえられたと。そして23節まで読んでいくとですね、アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。しかしそれぞれに順序があります。まず再発動として発動であるキリスト、次にその来臨の時にキリストに属する人たちです。15章の26節の中には、最後の敵として滅ぼされるのが死です。死はイエス様の復活によって滅ぼされるんだと。私たちは死によって終わる、滅ぼされるような、そういう信仰ではないということですね。最後の敵である死は滅ぼされる。26節の55節を見てください。55節を見ると、50節から49節から、そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものに着せ、ものを着て、この死ぬべきものが死なないものにを着るとき、このように着された御言葉を実現します。死は勝利に飲まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。罪の棘は、死の棘は罪である。罪の力は律法です。しかし感謝すべきことに、神は私たちの主イエスキリストによって私たちを勝利を与えてくださいました。死は勝利に飲まれたというんです。神様を信ずる人の人生は、死は勝利に飲まれた人生なんです。私たちは死に怯えて生きる必要はないのです。死に対する勝利、 私はまず新聞朝の新聞を見るとですね、死亡広告を見ます。誰か知り合いの人が亡くなってないかなというのを見るのと同時にですね、死んだ人の年齢とかそういうものを見るんです。若くしてまだ小さくして亡くなったその子供、その両親、家族はどんなにかその死によって心を傷んでいるかということを推測感じます。この間の新聞にですね、私の高校の同級生で阿久仁から来た中里君というのが亡くなったと新聞にありました。たった一人の阿久仁出身の兄弟です。彼が亡くなったという記事を見ました。だいぶしばらく会ってなかったんですが、死という敵にどのようにして私たちが勝つことができるか、私たちの力、努力では死に勝つことはできないのです。敵に勝つことができるのはこれは福音であると。だからパウロはこの福音という言葉をですね、私が伝えたあの福音、あなたに伝えたあの福音を受け入れて、その福音によって立っているのです。内村勘蔵という人はですね、娘を亡くしたそうです。それで彼が娘を亡くしてその葬儀の時ですね、ハレルヤ、私は娘を天国に送ったと、こう叫んだそうです。それをそばで見ていたその柳原忠夫という人がですね、それを見て、これはただごとではないと、娘を天国に送った、これは今まで見たことがない光景をですね、柳原はそれを見てですね、彼はクリスチャンになったんです。で、柳原忠夫は東京大学の総長をされた方で、内村勘蔵の弟子でした。あの頃は何人かの総長がですね、クリスチャンでなった人がいるんですけども、その柳原という人も一人、その一人です。娘を天国に送った、そこには内村勘蔵が言った、そこには悲壮とか悲しみとか絶望ということはなかった、娘を天国に花嫁をして送ったと。もう一人は夏目漱石と、皆さんもよく知っているですね、この夏目漱石もまた娘を亡くしたそうです。大変絶望の中で自分の娘の死を見てですね、死を生に変えることができなかったらば全ては無益なんだと。死を生に変える、これはどんなに医学が進んでも人間の死を生に変えることはできない。このイエス・キリストの復活は死を命に変えた。15章の4節目と、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、聖書に書いてある通りイエス・キリストは3日目によみがえられたと。イエス様がよみがえなかったとしたら、今日私たちの信仰はないんです。最後に見るとですね、この15章の20節、第一コリント15章20節、しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中でよみがえられました。死者が一人の人を通してきたのですか、死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してきたのです。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。ここに、復活は、キリストの復活は私たちにですね、永遠の命へと導いていくものである。発想。キリストは死から復活された発想なんだと。前にも後にもない。復活はこの 全世界の罪の負債に対する与えられた満額の領収書であると言った人がいますから、私たちは罪という請求書を持っている。しかしイエス・キリストの復活によってその請求書は領収書に変えた、もう支払いましたよという領収書に変えられた。だから私たちにとってですね、死は何ら恐るべきものでないということが分かるんです。そしてこの51節見てくださいますか。そこの51節の中にはですね、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは眠るわけではありません。皆変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者が朽ちないのに、朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。一瞬のうちにイエス・キリストがこの地上に来られるときですね、私たちは一瞬のうちに変えられる。53節、この朽ちるべきものは朽ちないものにものを必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものとものを必ず切ることになるのです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを切るように記された御言葉、記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。ここに私たちのよみがえりの希望というのがそこに記されております。まあ、ビリグラム先生はですね、92歳で天に召されましたが、沖縄でも1980年に沖縄の市営球場でね、グラム先生の沖縄国際大会を開きました。このビリグラム先生はですね、面と向かって人々に福音を伝えた、1億人以上の人々に直接に語ったそうです。もちろんテレビでの説教はそれ以上にあったと思いますけど、面と向かって1億の人々に、世界中の人々に福音を伝えた。彼はどこに行ってもですね、その国の首相であるとか大統領に会えたんです。ある時ですね、ドイツの首相だったコンラード・アデナウという人、まあこの人を知っている方は、大体年が分かると思います。アデナウという、ね、有名な、首相でした。このアデナウという人と会ってですね、朝のコーヒーに誘われたそうです。グラムが世界中の中で最も重要なものは何ですかと尋ねたそうです。最も大切なものは何ですかと聞かれた時ですね、彼は次のように言ったそうです。イエス・キリストの復活です。もしイエス・キリストが生きておられるなら世界には希望があります。もしイエス・キリストが墓の中におられるなら、私は地平線上にほのかに霞んでいる希望の光を見出せないでしょう。このドイツの首相に世界の希望は何かと聞かれたときに、それはイエス・キリストの復活です。この一人の国の首相がですね、キリストの復活っていうのを語られた。こうリビング役で見るとですね、もし死人の復活がないなら、キリスト様は今も死んで 死んでいるはずです。もしキリストが事実なら、私たちを述べ伝えていることは全て無駄です。無駄であり、神様に対するあなた方の信頼も虚しい、価値のないもの、絶望的なものです。しかし事実、キリストは死人の中から蘇られ復活したのです。イエス・キリストは復活して今も生きておられる。これは賛美歌かワーシップか分かりませんが、こういう歌詞がありますね。明日はどんな日か私には分からない。これ賛美歌ワーシップ、はい、ワーシップにあるそうですが、明日はどんな日か私には分からない、晴れか嵐か曇りになるか、私は明日を心配しない。イエスが守られるから、明日は私には分からないけど、明日を守られるイエス・キリストがおられる。明日はどんな日か分からない、しかし私を守ってくださるイエスがおられるから心配しない。これはまさに私に対するメッセージです。私は瞬く間にキリストによって変えられていく。この世で希望を持つことができるものはこの世にあるものではないということです。この世は戦争をしたりですね、希望のない世界にだんだん進んでいきます。地球の温暖化によって住むことができないような、そういう世界になるかもしれません。いや、なっているでしょう。しかし、どういう世界がどういうふうになろうとも、私たちは明日を恐れない。イエスがおられるから。イエスがいてくださるということが私の希望なんです。私は進学を卒業するときですね、マリコちょっと引いて、じゃあ、神ともにいますっていうこの賛美歌があります。これあのゆきさんの葬儀の時に初めてこの賛美歌をですね歌ったんですが、大変素晴らしい賛美歌です。じゃあ弾いて、皆さん覚えているかもしれませんが、じゃあ弾いてください。一緒に歌いましょうか、はい、神ともにまして、行く道を守り、雨の御門もて力を与えませ、また今で、また会う日まで、神の守り、長身を離れされ、荒野を行く時も、荒野を行く時も、嵐吹く時も、行くして絶えず導き出せ、また会う日まで、また会う日まで、神の守り、長身を離れざれ、御門にいる日まで、しみひろき御門にいる日まで、 朝の影、たはぐくみます。また青日まで、愛の守り、長み離れされ、また青日まで、また青日まで、神の守り、長みを離れず、荒野を行く時も、嵐吹く時も、行く手を示して、絶えず導きません。私はこの賛美歌の405番を歌いながらですね、ある時にうちの兄貴が、高校の昼休み、糸満で高校で働いているので、その昼休みに教会に来たんです。私が献身をするということを知ったときですね、彼は何と言ったかというとですね、牧師になって食べていけるかということでした。まあ彼は教会に行ったことないんでね、牧師の生活はどういうものであるかということを知らなかった。しかし兄として心配した。しかし最後はですね、一番私の味方になってくれた兄ですけれども、牧師になって生きていけるか、食べていけるかと、そのことを私は聞いて進学校に行きました。そしてこの賛美歌のようにですね、帝にいる日まで慈しみ広き、三つ葉の陰に絶えず育む。神様はどんな時にもどんなことがあっても守ってくださるという、この御言葉に支えられてこの60年間生きてまいりました。荒野を行く時も、嵐吹く時も、行く手を示して絶えず導きとは、私たちの復活の主は今も生きて働いておられる。だから共に行ってくださる神様である。病の時も、また人生の困難な問題に遭う時も、復活のイエス様が共にいてくださるということを、そのことを信じて私は歩んでいきたいと思います。永遠の命が与えられているということ、ある方がですね、大城という本土の大学の学習をしていた先生を、俺は女性の先生ですが、後に、女子大の学長になった方ですが、この人はお父さんはですね、兵庫県あたりでその医者をしていて、非常に貧しい人々に対する十分な配慮をなさった方です。大変喜ばれたドクターであったとお聞きしました。この先生に私が何度かお会いしてですね、知っておりますけれども、ある方が人生にとって大事なことは何ですかと聞かれたときですね、座標軸を持ちなさいと言われたそうです。座標軸、それはどんなことがあってもこの座標軸を持っていると崩れないとか、座標軸が自分が生きているこの座標軸、中心的なものがなかったらあっち行ったりこっち行ったりする。しかし今朝私が読んだ通り、聖書に書いてある通り、聖書に立つ、15章の一節の中に、兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はこの福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。この福音によって立っている、これ以外のものの上に立たない、富とか地位とか名声とか、そういうものに立ってないとパウロははっきり言っているんです。この世のものはいつかさ私の手元を離れていきますが、しかしこの福音の、聖書で書いている通り、私たちの罪のために死なれたこと、最も大事なこととして伝えたのは、 聖書に書いてある通りという、聖書は私に永遠の命、復活の命があるということをですね、示しておりますから、それに従って歩んでいきたいと思います。シンプソンという一人のですね、麻酔薬を発見した、でノーベル賞をもらった方ですが、報道陣が先生の生涯の中で一番何が嬉しかったですかと聞いたですね、彼は私はいろいろものを発見してきた、そしてその中で復活のキリストによる救いの喜びを発見した、それにそれが最大の発見でした。そしてその中で分かったことは、私は罪人の頭ですと。いろいろことをやって名声も博してきたけど、しかし自分が罪人であること、でイエス・キリストによる復活のキリストに出会ったことが私の人生と一番の大事なことなんだと。聖書に書いてあるこの聖書を私たちはしっかりと見つめて歩んでいきたいと思います。ローマ書の5章の2節の中に、今立っている福音、今立っている、どこに立つか、それは聖書の上に立って生きていくということが、これが大事なことなんだと、そういうことを思います。それでは賛美を一緒に、復活の賛美を一言お祈りして賛美をいたします。